時刻は6時37分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、上妻由里子がお送りしています。代わってはニュースワンアラカルト、毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、この門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくる、ラジオ版入門ニュースの門です。
はい。
今回のテーマはスパコンです。
はい。
入門先月12日掲載の2位でもの富岳世界一についてピックアップしてお伝えしていきます。
はい。スパコンってスーパーコンピューターの略ですよね。
うん、そうです。理化学研究所と富士通が開発したスーパーコンピューター富岳が計算速度の世界ランキングで1位になりましたけれども、
はい、
日本のスーパーコンピュータースパコンでは先代の K 以来8年半ぶりの首位となっています、
はい、
首位奪還のきっかけは11年前に注目されたあのセリフでした。
うん、セリフ、あの流行語にもノミネートされましたよね、
うん、
事業仕分けの時の言葉でしたね。
そうです、あの2009年当時の民主党政権で事業仕分けを担当した蓮舫参院議員が2位じゃダメなんですかと追及したあのセリフです、
はい、
これは当時世界一の計算速度を狙って開発しようとしていたスパコンの K について蓮舫さんなど仕分け人側は1000億円を超える国家予算を投入してスパコンを開発する意味を尋ねたもので、仮に計算速度が世界一になったとして国民は何を得られるのか、その費用対効果を知りたがっていました、
はい、
ところが理化学研究所理研側はその答えを用意していなくてですね、国民に夢を与えるなどと具体性に欠ける説明に終始したものです、
はい、
理研の松岡聡計算科学研究センター長は、車に例えればスピードだけを重視して速いレーシングカーを作ることしか考えていなかったと振り返っています。
とにかく世界一を狙っていたということですよね、
はい、まあ、結果スパコンの K は予算を減額してかろうじて開発の継続が認められて、2011年に計算速度が世界一となって目標を達成しました。
はい、
実はですね、その頃松岡センター長たちはすでに後継機であるスパコン富岳の開発構想を練り始めていたそうなんです。
そうなんですね、うん、そんな富岳はどういうコンセプトで開発されたんでしょうか。
あの事業仕分けを教訓にして開発チームは利用者の視点に立って計算速度よりも使い勝手を重視して成果を出すことを目指しました。
なるほど。
これ例えるなら、まあ、訓練されたドライバーしか運転できないレーシングカーではなく、誰でも運転ができて乗り心地が良くて燃費もいい、うん、高級セダンを狙った感じです、
はい、
そして心臓部の中央演算処理装置 CPU の基本設計にはイギリスのアームホールディングスの仕様を使いました、
はい、
これはですね、家電とかスマートフォン、ゲーム機など世界中の機器で最も多く使われている仕様なんですが、スパコンでの利用例はなくてある種の賭けだったそうなんです。
まあ、そこまでしても誰でも使えるような汎用性の高さを狙ったわけですね、
うん、そうなんですよ。これ K は専用のプログラムを作らないと動かせずに不便だったそうなんですが、
はい、
富岳では多くの人がパソコンで使っているソフトもそのまま動かすことができます、
はい、
例えばプレゼンテーション用ソフトのあのパワーポイントとか、うん、スマートフォンのアプリなども使えるそうなんです、
はい、
その結果レーシングカーの速さと高級セダンの快適さを兼ね備えた、まあ、とてつもないスパコンに仕上がったわけなんです、
はい、
もう2位じゃダメなんですかというセリフが圧倒的な1位を生み出したというわけなんですね。
まあ、開発側の意地を感じますけれども。
そうですね。
ちなみに富岳の計算能力というのはどのくらいなんでしょうか、うん、
これもすごくてですね、
はい、
富岳の計算速度は1秒間に 41.5K 回と言っても想像がつかないかもしれませんがこれ K のおよそ40倍の能力があって、
はい、
世界2位のアメリカのスパコンサミットの 14.8K 回に大差をつけての世界一なんです。
うーん、
まあ、富岳は富士山の別名ですけれども、
はい、
性能の高さだけじゃなくて富士の裾野のように幅広い利用を目指すという願いが込められているそうなんです、
はい、
そして世界一の登頂を達成した今は、目標は裾野を広げることに移っています。
はい。
例えば新しい医薬品を生み出したりとか、自動運転、人工知能 AI、 防災といった分野の研究のほかに、はい、効率的なエネルギー配分の計算などに活用することが予定されています。
はい。高い性能を社会に役立てようとしてるんですね。
う
ん、
そうです。最近だと京都大学の奥野靖教授らのチームが富岳を使って新型コロナウイルス感染症の治療薬を探しました。
はい。
これ2000種類を超える既存の薬の中から富岳が選んだ候補は数十種類。このうち寄生虫薬のニクロサミドやニタゾキサニドなど12種類は海外で感染者に投与して研究が進んでいる薬だったんです。
はい。
奥野教授は何のヒントも与えていないのに、富岳はわずか10日間で海外で治験や臨床研究が進んでいる薬を見つけ出したと驚きを隠せなかったそうなんです。
そうなんですね。様々な分野で力を発揮しそうですよね。
そうなんですよ。で、今後も富岳の成果によって私たちの暮らしが一変する日もそう遠くないのかもしれません。
はい。
ちなみに最初のコンピューターが誕生したのは20世紀の中頃。
はい。
これ大砲の弾、砲弾の軌道を計算するためだったそうなんですが、
はい、
今や急速に性能が上がって小型化や省電力化も進んで、ディープラーニング、深層学習とか AI などの応用の範囲も広がりました。
特に AI の進化っていうのは気になりますよね。
そうですね。アメリカの発明家のレイ・カーツワイルさんは2005年、AI が人間の知的能力を上回るシンギュラリティ、特異点が2045年にも到来すると予測をしました。
はい。
しかし当面はコンピューターに計算を指示するのも計算結果を利用するのも人間なので、 AI の判断や行動についても人間が責任を持つ必要がありそうです。
まあ、こういった技術が高まっていくにつれて、うん、まあ、それを使う人間のまあ力というか、はい、その責任というか心の部分っていうんですかね、うん、そういうのもなんかより大切になりそうだなというふうに個人的には感じましたね。
人間も負けちゃいられないわけですね。はい、鍛えておかないと、そういう能力もね。なお、ラジオ版入門ニュースの門の放送内容はホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページニュース1のページからアクセスできます。追ってアップするので、そちらもぜひチェックしてみてください。
はい。
合わせてラジオ版入門ニュースの門に関するアンケートも実施中です。回答いただいた方から抽選で10人にクオカード5000円分をプレゼント。ぜひ FM 群馬のホームページからのご回答お待ちしています。
ラジオ版入門ニュースの門でした。